今日はダニエル・ダビッドソン先生が説教者ですが、私の娘と結婚してですね、義理の息子ですが、孫のエリアも来てますね。で、水曜日ですかね、水曜日から来られて、来週木曜日にアメリカに戻ります。今では私たちの派遣協会の牧師でもあります。いつだったか教会が破綻しましたよね。本来の派遣協会で、それに代わってなってくださったので、そういうことですが、今日は御言葉をお聞きしますので、よろしくお願いします。 I just introduce you simply and then so、yeah.
Well, it is a privilege to be with you this morning.
今朝皆さんと共にここにお会いでき感謝です。
I came to Japan for the first time 24 years ago.
日本にまず最初に来たのは今から24年前です。
Because I was interested in a young lady in Japan.
その時はその女性のね、ことで興味があったので来たんです。
And I wanted to prove myself.
To who?
To you.
まあ、自分がいい人だということを示したかったので。私に対してだそうですけど。娘でしょうね。
In time, I gained a wife.
そしてそのうちに妻と結婚し。
But also, I gained a love for the Japanese.
日本の方への愛も受け継ぎました。
I have been reminded of several good qualities.
日本の皆さんの良い点をいろいろ今回見てます。
I love the way Japanese are clean, orderly, and safe.
日本の皆さんがとてもこう順序正しくや綺麗好きで、そして安全なね、そういうこう様子を見てとっても気に入ってます。
And I count it as a privilege to be back in Japan.
またこのように日本に訪ねることも感謝です。
Today is Mother's Day.
今日は母の日です。
And I want to begin by telling you a story that you mothers can identify with.
まず今日ですね、この母の皆さん、お母様の皆さんがよく理解できるお話をしてみたいと思います。
Several years ago, my wife Bethany stepped out to the front porch of our house.
数年前になりますが、妻のベタニアが家の前に出ました。
And she heard a squeal of delight from our six-year-old Charity.
Charity. Charity. Charity. Charity. ね。はい。愛という意味ですけどね。そういう6歳のね娘からそういう喜んでる声が聞こえました。
She heard the squeal. Mom, look at me.
ママ見てよっていうのをね聞いたんだけど。
She followed her ears and looked way up in the tree, more than two stories high, was our six-year-old up in a tree.
その木登りしてね、木の2階以上の高いところに上がってました。登ってたんですね。
Bethany was horrified.
すごい怖くなりましたね。
What if she fell?
そこから落ちたらどうなるか。
Bethany, or Charity was clueless.
その娘はね、全く何もこう恐れもなかったんです。
She was having the time of her life.
すごい楽しかったんですね。
She had no idea the danger she was in.
どれだけ危険なのか、さっぱり分からなかったんですね。
Immediately, mom called her down. Get down right now!
すぐ置いてこいって、ママが言いましたね。
And never go up that high again.
もう二度とそんなことするな。
Have you mothers been in a similar scenario?
皆さんもそんな経験ありますか?
When you see your kids in danger, you want to pull them out of danger.
そういう危険にね、遭ってることを見ると、やめてもらいたいですよね、助けたいですよね。
our God has a similar heart for his kids.
私たちの天のお父様も子供に対する、まあ、似たような、ね、思いがあります。
God can see danger in our lives.
神様が私たちの人生における危険というのを見ます。
And he wants to call us away from danger.
そしてそこを、ね、離れるように呼びかけるんですね。
God inspired an author to write to some religious people about a danger they were facing.
まあ、この神様が、この危険にさらされている人たちにこのメッセージを書くようにと導いてくださいました。
So this morning I invite you to turn to Hebrews chapter 3.
まあ今朝ヘブル書3章をですね、ぜひ開いてください。
I want to look at several verses and give you an idea what to expect before Pastor Birgit reads it.
で、今日のこの箇所ですね、まあ、7節からですが、読む前に、まあ、このどんな内容がそこに含まれているかをちょっと話してみたいと思います。
The passage is like a sandwich.
この箇所は、まあ、サンドイッチのようなものです。
You have a danger, an exhortation or encouragement, and then a danger.、
まあ、危険と、そして励ましと、そしてまた危険が来るわけですね。
And so as Pastor Birgit reads this, think about the danger, the encouragement, and then the danger emphasized again.
で、ここを読むときに、危険と、そして励ましと、そしてまたさらなる危険というのを考えてください。
Could you read verse 7 to 19?
はい。じゃあ、7節から19節までですね。はい。宮野兄弟いいですか、はい、ちょっと長いので、はい、7節から19節ね、まあ、少しゆっくりめで、はい、
ですから聖霊が言われる通りです。今日もし御声を聞くならば、荒野での試みの日に御怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならない。あなた方の父祖たちはそこで私を試みて証拠を求め、40年の間私の技を見た。だから私はその時代を憤って言った。彼らは常に心が迷い、私の道を悟らなかった。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせない。兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い不信仰の心になって、生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くなりならないようにしなさい。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです。今日もし御声を聞くならば、御怒りを引き起こした時のように心を固くなりしてはならないと言われているからです。聞いていながら御怒りを引き起こしたのは誰でしたか？モーセに率いられてエジプトを出た人々の全部ではありませんか？神は40年の間誰を怒っておられたのですか？罪を犯した人々、屍を荒野に晒したあの人たちをではありませんか？また私の安息に入らせないと神が誓われたのは、他でもない従おうとしなかった人たちのことではありませんか？それゆえ彼らが安息に入れなかったのは不信仰のためであったことがわかります。
ありがとうございます。
And then can you pray?
でまず祈りましょう。愛する天のお父様、今日この箇所から共に学ぶことができ感謝いたします。語るダニエル先生も通訳の私も助けてください。またそれぞれ御言葉を聞く一人一人の上にも主の豊かな祝福を与え、それぞれのに必要な御言葉となりますように導いてください。この祈りを主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
So you might be here thinking, I'm not in danger.
まあ今日私は危険にさらされてませんとこう思うかもしれません。
That's how these readers felt.
まあこの読んでいる読者もそんな風に考えてました。
But God spoke through this author saying, you are in danger.
この著者を通して神様が彼らに危険ですよと語っております。
It wasn't because they had climbed two or three stories up in a tree.
まあ、2、3回ほどの高い山、木を登ったのではないんですけど。
He was concerned about unbelief.
それは不信仰ということが気になっているんですね。
So, how I want to do this is look at the danger of unbelief.
で、まずこの見たいのはこの不信仰の危険ですね。
Going back to the sandwich, we'll look at the two pieces of bread, the danger and the danger first.
まあ、まずそれぞれの、ね、サンドイッチに例えるとパンを見ますけども、それぞれの危険をまず見ます。
And then we'll get into the meat, the encouragement in the middle.
で、最後にはその真ん中にある励ましですね。サンドイッチの真ん中を見ます。
So what was the danger?
じゃあまずその危険は何だったんですか?
He looked back to ancient Israel.
まあ、この著者は昔のイスラエルを振り返ってます。
He pointed to a story in Numbers 13 and 14.
まあ、民数記の13章、14章のにあるこの話をに注目してます。
Moses sent 12 spies into the land of promise.
モーセが12人のスパイをこのカナンの地に送り込みました。
He desired for them to come back with a good report that we can conquer.
で、結局そこに入ってですね、まあ、戻ってくるときに私たちはそこを征服できますというこの報告を期待してました。
Two of the spies came back and said, "Let us go up at once."
で、二人が戻ってきたときにすぐにでも行きましょうという報告がありました。
They believed God.
彼らは神様を信じたんです。
However, the other ten said, "It is way too much."
他の10人はとても、まあ、無理です。
We are like grasshoppers before giants.
私たちは巨人の前にこの、なんだったっけ。
We will never be.
バッタのようなもんです。はい、ありがとう。
We will never be able to conquer.
とてもそれに私たちは勝てません。
Unfortunately, all the people believed the ten spies.
残念ながら、皆さんがですね、ほとんどの皆さんはこの10人を信じたんです。
They complained to Moses.
モーセにつぶやいたんです。
They cried against him, "You brought us out here to die!"
私たちをこういうところに持ってきて、連れてきてですね、死なせようとしてる。
They even threatened to stone the two good spies.
この二人の良い偵察者をこう石打ちにしようと思いました。
Later in Psalm 95,
まあその後詩編の95編では、
The psalmist David wrote about this event.
まあこのダビデですね、この詩編を書いたダビデがこのことについて書いてます。
This would have been about 500 years later.
まあ、そのダビデの書いた頃というのはそれから500年経った頃です。
He wrote Psalm 95 as a warning to not do the same thing as Israel.
詩編95編というのは注意として書きましたね。同じようなことをしないように。
And here, 1,000 years later, the author goes back to Psalm 95.
そして、まあ、ここでは1000年前の話ですが、詩編の95編に戻っています。
And in verses 7 through 11, he quotes Psalm 95.
で、この7節から11節は詩編の95編からの引用です。
He went in this order. There is a warning.
まずここには注意があります。
Don't harden your heart.
この心を固くなにするな。
He was concerned that their heart would become like dried out leather.
まあ、心が乾いた、乾きったこの皮のようになると。
And eventually turned to stone.
石のようになる。
And then he described their failure. They did not believe.
まあ、彼らは信じないということをここに示しています。
And then we pick up with the story with what happened in Psalm 95.
で、そこから詩編の95編におけるお話を、まあ、取り上げるんですね。
In verse 10, it says that God was grieved with them.
まあ、10節では、神様が彼らのことを、憤っていたってね、ありますね。はい。
And in verse 11 he said, You will not enter my rest.
で、11節では、私の安息に入らせないとこう言ってます。
So this is what God did.
まあ、このように神様がなさったんですね。
He said, as you spied for 40 days.
まあ、40日、その偵察をしたように。
And you say you will die.
で、死ぬと言ってますけど。
You will wander for 40 years.
それのよ、その言うように40年ほどこの穴のでさまよいます。
And all of you older than age 20 will die in the wilderness.
20歳以上のみんながこの穴ので死にます。
God granted their desire.
神様は彼らの言う通りにしました。
They said they would die.
まあ死にますとこうね騒いだんですが。
And God granted that.
神様はそうさせたんですね。
So they never got to see the promised land.
まあ、故にこの約束の地を見ることはなかったんです。
He highlighted, beware of this kind of unbelief.
で、ここで、特に注目しているのはこのような不信仰に注意しなさいということです。
There was warning, failure, and consequence.
まあ、ここにはこの注意と、また失敗と、まあ、その結果も示されてますね。
But he wasn't done emphasizing the danger.
でもここでこの危険を、の注意に注意をすることを終わってません。
In verse 16, he brings it up again.
まあ16節でまた同じように取り上げてますね。
He described how some had provoked Moses.
まあここではこのモーセを怒らせたというように述べてますね。
In verses 17 and 18,He asked two rhetorical questions.
まあ、17節、18節ではこう質問をしてますね。
He highlighted that they had opportunity to enter.
まあ、彼らが入ることができたということを一つ示してますが。
But they refused to believe God.
しかし神様を信じようとしなかった。
The author was concerned that the readers were in a similar place.
まあこの著者は読者の人たちがその似たようなところに立っているということを心配します。
They were vulnerable to unbelief without knowing it.
彼らはこの不信仰に陥ろうとしている。まあ気づいてないけど陥ろうとしている。
Several years ago, a pastor friend of mine was kayaking in cold waters.
まあ、数年前の話ですが、私の牧師友人が、カヤックで、まあ、非常にこう冷えた海でカヤックをしてました。
His kayak tipped and he fell into the water.
で、このカヤックが、まあ、逆さになって彼はその水の中に落ちてしまいました。
He couldn't get back in.
で、カヤックにまた乗ることはできなかったんですね。
He was out in the water with no phone and no way to call for help.
まあ自分だ誰もいなくてこう水一人でね電話もなくて何もこう助けを呼びかけることができないままでした。
He sat there in the water hoping somebody would see him.
まあ誰かが気づくことを願いながら待ってました。
He later recalled that after a while I was no longer cold but my body began to get very warm.
まあ、彼が後でね、こう言ってましたが、しばらくしたらもう、体が冷え切ったんではなくて、もう暖かくなりました。
The cold waters began to feel very comfortable.
まあ、この冷たい水が気持ちよくなったんです。
He knew what was happening.
まあ、何が起こっているかはわかるわけですが。
Hypothermia was kicking in.
体が冷え切ってるんですね。で、それで、まあ、こうね、そのまま行くと死にますよね。
But he was too relaxed to care.
まあ、でも、気持ちよかったんですね。リラックスしてました。あんまり気にならなかったんです。
At that point, a boat happened to see him.
まあ、そういう時に、船に発見されたんですね。
On that boat was a doctor and a nurse.
その船にはちょうど医者と看護師もいたんですが、
And just in time, they pulled him out of the waters and warmed up his body.
ちょうど タイミングよく彼をそこから助け、そして彼の体を温めたんですね。
Only when he recovered did he realize how close he was to dying.
まあそれから治って初めて気づいたのは、どれだけこうね死が近かったかというのを気づいたんです。
Unbelief is like hypothermia.
不信仰というのは低温度ですかね、この体の。とにかく体が冷え切っている状態ですね。はい、まあ、不信仰はそれに似てます。
It feels really good.
それはまあ気持ちよく感じるかもしれません。
But a person is in danger.
しかし危険です。
So what does unbelief look like for us?
まあ私たちの場合にはどうでしょうか。この不信仰ってどういう形を取るでしょうか。
Verse 12 describes unbelief.
まあ12節にその不信仰というのが説明されています。
It describes it as departing from the living God.
まあこの12節では生ける神から離れるというように説明しています。
Rather than looking and believing in God, we look elsewhere in belief.
神様を仰ぎ見て信じるよりも他を見て信じる、そんなこう状況ですね。
It can take many forms.
さまざまな形に劣るでしょうね。
It can question in pain, is God still good?
まあ、いろんな困難な中で神様がまあ、こんな時でもこういう中でも神様は本当に果たしていい良い神様ですかと尋ねるかもしれません。
It can take the form of pride.
あるいは傲慢になるかもしれません。
In our hearts, we can say, I don't need to pray. I don't need to read the Bible.
私は祈ったり聖書読んだりそんな必要ないと。
We would never say that out loud.
まあ口にはしないかもしれませんが。
But we neglect it in our heart.
でも心の中ではあるいはそういうことを思ったりねするわけです。
It can take the form of distraction.
まああるいは他に注意が引かれるということそんな形を取るかもしれません。
There are so many other fun things to do on Sunday.
まあ日曜日にはいくらでも楽しいことがあるのに。
We believe we'll be happier doing that.Than coming to church.
まあそっちを取った方が楽しいだろうと教会よりも。
And a subtle unbelief is slipping in.
まあ気づかないうちにこういう不信仰というのがそこに入ってきてますね。
Moms, you can see this in your kids.
子供たちにも見れるかもしれませんね、お母様方。
Where they just don't have any interest in learning about God.
まあ神様のことを学ぼうともしない。
It ought to concern moms and dads for our kids.
まあそういう状況の中だったら私たちはそのことを本当に心に留め、まあ注意すべきですね。
We should not want our kids to struggle with unbelief.
まあそういう不信仰との戦いを見るときに、まあそういうことをですね、喜んではなりませんね。
We ought to pray that they desire God.
彼らも神様を求めることを私たちも願うべきです。
We ought to say, come to church with me.
一緒に教会に来てねとこう誘ったり。
And then pray that God stirs belief in their hearts.
そして神様がその子供たちの中にもそういう信仰を植え付けてくださるように祈るべきです。
So we see that we are all in danger of unbelief.
まあ結局このように見ると私たちはみんなこの不信仰というものの危険にさらわされてますね。
So how do we deal with unbelief?
だからそういう不信仰というのをどうやって勝利に対してどうやって勝利できるんでしょうか。
We have looked at the danger, the pieces of bread, danger, danger. Now let's look at the meat.
で、まあ私たちはそのねサンドイッチのようなこの危険を見ましたが、今度は中身を見ましょうね。
This is the good stuff.
ここがいいところですね。
Notice he gives two exhortations.
ここに二つの励ましの言葉があります。
Look at verse 12.
十二節を見てください。
He says, "Take heed, brethren."
まあここには、兄弟たち、あなた方の中で誰も悪い不信仰な心になって、生ける 神のから離れるものがないように気をつけなさいですね。気をつけなさいということですね。
The Greek word means look out。
まあこのギリシャ語では注意しなさいというような意味合いですね。
It is the opposite of falling asleep。
まあ眠ることの、まあ、正反対でしょうね。
But notice what they had to watch out for。
で何を注意してるんでしょうか。
An evil heart of unbelief。
まあここにあるのは不信仰の心にというこの悪い不信仰の心ですね。
Distraction doesn't seem evil。
まあ私たちの心が他にとらわれるときにそれは悪とは感じませんけど。
Saying, ah, I don't need to prioritize prayer. That doesn't seem evil.
まあ祈りを優先することはないですねと思ったときにそれは悪とは感じないかもしれません。
My kids not caring, that doesn't seem to be evil.
子供たちが神様のことを思わないのは悪とはあるいは思わないかもしれません。
But verse 12 says unbelief is evil.
でもこの12節ではこの不信仰を悪というように呼んでます。
So, taking heed means calling unbelief for what it is.
まあですからこの気をつけるというのはこの不信仰を正しく名乗ることですね。正しくそれを位置づけることです。
It means recalling James 1:14.
まあそれはヤコブの4章の
James 1:14.
1章の14節ですね。ヤコブの1章の14節を思い出すことですね。
Can you read it?
ではお読みしますが、人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。
And then verse
15節も、欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。
It's a very sad digression.
まあ、とても悲しいこういう逆走ですね。
It goes from lust to sin to trapped to death.
まあ、この、 欲望から罪と、そしてこの罠と、そして、まあ、死と、こういうように進むわけですね。
That's a description of verse 12 in Hebrews 3.
まあ、いわばこの12節のことを、まあ、描いてますね。
He was concerned about them departing from the living God.
まあ、このヘブル書3章12節ですが、その生ける神から離れることの絵になってますね。
So how do we take heed?
まあ、私たちはじゃあどう気づく、気をつけるべきでしょうか?
We must be like the owl.
まあ、私たちは、袋のようじゃないといけませんね。はい。
The owl can turn its head almost all the way around.
まあ、袋はね、頭はほとんどこう回るんですね。まあ、後ろまでね、ほとんど回るんです。
He can see everything around him.
まあ、身の回り全部がこう見えるんです。
And his eyes are wide open.
目がもうね、パッチリ開いてますね。
We need to be like the owl.
この袋のようであるべきです。
Another way of putting it is, we constantly have to look in the mirror.
まあ、他の言い方をすればいつも鏡を見るべきです。
We must be honest about what we see.
そこで見たことに正直でいるべきです。
If we have a bad hair, we got to acknowledge the bad hair.
まあ、髪の毛がボソボソだったらそれを正直に認めないといけません。
If the eyebrows are messed up, we got to adjust the eyebrows.
眉毛がおかしかったらそれもね、手入れしないといけないでしょう。
We have to be honest.
まあ、正直にいないといけません。
In the same way, when we look in the mirror of the scriptures, we must be honest.
まあ、言葉のこの鏡を覗くときにもそのようにですね、正直でいないといけません。
We can't make a neighbor our standard or our comparison.
まあ、隣人と比べごっこをしてです。それを基準にしてはいけません。
We might be doing better than a neighbor.
まあ、隣人と比べたらそれよりマシかもしれませんけど、そうじゃないんですね。
We might be doing better than a church member.
他の教会員よりマシかもしれません。
But we have to make sure the scriptures are our standard.
でも本来基準はそうじゃなくて御言葉ですね。
We must ask, how am I measuring up to this mirror?
この聖書の鏡を見るときに私はどうでしょうかと聞かなければなりません。
Another way of taking heed is to journal.
まあもう一つですね、気をつける方法というのは、まあ、日記というかね、こうメモしてこう自分のこう霊的な歩みについて日記を書くというかね、はい。
You can take a notebook and each day or multiple times a week jot down how you are doing before God.
まあ神様の御前でどうでしょうかというこうメモ書きしてね、そういう自分の歩みをメモっておくことはできます。
And it might be only you and God that look at this.
まあ神様と自分だけその日記というかこう見るかもしれません。
Therefore, why lie to God? You can be honest.
まあ神様に座ってもしょうがないですね。だからそこで正直に書けるわけです。
But over all of this, we must acknowledge our sin.
まあそういう中で、しかし私たちは罪を認めないといけません。
We are clean people.
Clean people.
Clean people.
私たちは、how clean? Like what kind?
Physically clean.、
私たちは、まあね、清いというか、清いというのは体のことですね。もう清潔な人ですね。
We are moral people in our society.
まあ道徳的に、まあ、きちっとしてるこう社会ですね。
But when we compare ourselves to God, we fall.Far short.
でもそれは神様と比較すると全くこう比べにならないですね。とってもこう、汚れてます。
We are broken people.
本当にそういう意味では砕かれてね、います。
And taking heed means acknowledging our sin.
結局ここに気をつけるっていうのは、気をつけなさいっていうのは、その自分の罪を正直に認めることです。
That's why the prophetAnd Isaiah said, "All our righteousness is like filthy rags."
まあですからイザヤはこの私たちの正しい行いは全部この汚れた衣のようだと言ってます。
So the first action is we must take heed.
まずですね、私たちは気をつけるべきです。
But notice one other action in verse 13.
まあしかしこの13節にもう一つこう挙げられてますね、すべきことは。
It says, exhort one another daily.
ここにあるのは日々互いに励まし合ってとあります。
That word exhort means to call near.
励ますというのは近くに引き寄せるというような意味を持っています。
A couple days ago, I got to go to the park with my nieces and nephews.
数日前にこの、おいと名工とね、公園に行きました。もう今日はちょっと疲れてて、ね。はい。
And a couple of them started swinging on the swings.
で、2人がね、このブランコに乗っていました。遊んでました。
I offered, would you like for me to push you and make you go really high?
まあ、押してね、すごく高くいけるようにしましょうかと言いましたが。
They weren't sure, but they said yes.
まあ、よくわからないけど、はいと言いましたが。
I came near and I gave them a push and made them go higher.
まあ近寄ってこうプッシュすると上がっていきますね。
That's what it means to exhort.
まあそういうようなことですね。この励ますというのはね。
It means to come up and lovingly help somebody go further.
まあ誰かのに近づいてもうちょっとこう前進できるように助けるということですね。
This is so important. Look at the alternative.
まあ、とてもこれは大事ですね。そうでないこともここにありますから見てください。
If we do not exhort, we will be hardened through the deceitfulness of sin.
まあ、ここにあるんですが、誰も罪に惑わされて固くならないようにとありますね。ですから、まあ、これをしないと固くなってしまったりね、罪によってそうなるのですから。
So this was given in the present tense.
まあ、ここは現代形で書かれています。
It is saying, keep exhorting, keep exhorting, keep exhorting.
それはですから、いつ、まあ、日々ですね、毎日この励ますように言ってます。
But then it prevents unbelief.
で、その結果は、そういう不信仰の、まあ、防止になります。
So what does exhortation look like?
まあ、この励ましというのはどんな形を取るでしょうか。
It first of all means giving exhortation.
まあ、この励ましをお伝えするという。
We see somebody doing something good and we say, good job.
まあ、この人に、あ、よくやったとこう言ったり。
We see somebody distancing themselves and we ask, are you okay?
まあ、神様から少し心が離れている様子を見ると、大丈夫ですかと尋ねたり。
We realize it's not just about me.
まあ、僕だけのことじゃないということを気づくんですね。
It's about me watching out for my brothers and sisters.
兄弟姉妹のことを気遣うことです。
When I see a brother or sister discouraged, I have a responsibility.
まあ、そういう落ち込んでる兄弟姉妹の様子を見ると、それは私の責任でもあります。
God wants me to encourage them.
彼らを励まし、応援するね、そういうように神様は期待しています。
Sometimes when we see a brother or sister straying, God wants to say something.
まあ、この迷子になろうとする兄弟姉妹を見たときに、神様は私たちを通して語ろうとしていることもあります。
That's not always just the pastor's job.
まあ、それは牧師だけではなくて、
Sometimes a fellow church member can do a better job than the pastor.
まあ、
myself included.
牧師よりも仲間の兄弟姉妹の声の方が効き目がある場合もあります。
People look at the pastor and say, oh, that's his job.
まあ、牧師を見ると、それは仕事だというふうに捉えてしまうかもしれません。
But it stands out when another brother or sister does it.
でも、兄弟姉妹の声の方があるいは響くかもしれませんね。
So we have a responsibility to give exhortation.
まあ、私たちがそのように励ましの言葉を声をかけるというね、そういうことがあります。
But we must also stay open to receiving exhortation.
逆に言うと、私たちもそういうような励ましの言葉を受けるような心構えでないといけません。
We can never think we're too mature to receive encouragement or correction.
まあ、私はもう非常に成長して、もう二度、もうこれ以上ですね、励ましの声はいらないと、そんなふうに考えてなりません。
Therefore, we must put ourselves in the place where we can be exhorted.
まあ、私たちもそのようにこう励ましの言葉や注意の言葉を受けるような、そういうところに自分を置く必要があります。
This morning,You put yourself in the place to receive exhortation. You're at church.
まあ、今朝皆さんがこうやって集まっているのも、こういう励ましの言葉、教えの言葉を受けるために集まっています。
But we need this so much. We have church not just one time a week, but multiple times.
まあ、これは教会のこういう機会がですね、週1回のみならず、週何回か必要です。
And by being at church, we say, I'm protecting myself from unbelief.
で、まあ、教会にこう出席することによって、そういうふうに関わることによって、私は不信仰から自分を守っているというように考えるわけです。
So the two actions are, take heed and exhort one another.
まあ、二つの行動というのは、一つはこの気をつけることと、もう一つはこの互いに励まし合うということです。
But then notice the result in verse 14.
で、結局その結果をですね、14節で見たいと思いますが。
It says, we are made partakers of Christ.
まあ、私たちは、キリストに預かるものとなるとありますね。
We get to experience him in greater ways.
私たちはこの結果、キリストをもっとこう深く味わうことができるんです。
But this all goes back to believing in him.
それはすべてが主イエス様を信じることに、まあ、至るわけです。
Maybe you are here and you would acknowledge, like I said a moment ago, that I have sinned, I fall short of God.
まあ、今日お集まりの皆さんの中では、まあ、私は本当に神様の前では罪人ですというふうに考える、そう理解する、あるいは覚える人がいるかもしれません。
But yet you have not come to the point where you have turned to Jesus alone to save you and change you.
まあしかしそうでありながら、このイエス様にを救い主として、信じていないかもしれません。
I urge you to believe in Jesus alone.
イエス様のみをですね、救い主として信じるように心から進めます。
That's when we become partakers of Christ.
まあそのことを通して私たちはキリストに預かるものとなります。
We get to be part of God's family.
神様の家族の一員とされます。
Over 100 years ago, a great escape artist named Houdini performed a stunt.
まあ、100年以上前の話ですが、フーディーニというですね、偉大な脱出士が一つの脱出の技をしました。
He received a challenge from a local newspaper in London.
ロンドンの新聞からですね、挑戦を受けて。
The challenge was to break handcuffs that had six locks on each cuff.
まあこの
手錠
か。はい。手錠それぞれに6つのですね、ロックがついている手錠を外す、そんなチャレンジを受けました。
And each lock was very complicated to break.
でそれぞれがとても高度なロックになってたんですね。
Thousands showed up to the theater.
本当に何千人もそのところに集まりました。
They wanted to see the great Houdini.
まあこの偉大なフーディーニがこうどうなるか見たかった。
Houdini stood up with the cuffs on his hands.
まあまずですね、皆の前にこの手錠を見せます。
And he ducked down in a box where nobody could see him.
そしてこの箱の中に誰も見れないところにこう身をかがめて。
After a few minutes, he stuck his head up.
まあ数分後、頭をまた出して。
The crowd roared with delight.
この群衆がみんな喜びを持ってね、叫ぶんですが。
But then they quieted down when they saw that he still had his cuffs.
まだ手錠してるのを見たらちょっと静かになりました。
He asked for some more light.
もうちょっと光をくださいとお願いしたんですが。
He ducked down in the box again.
もう一回この箱の中にかがんだんです。
The crowd waited with anticipation for several more minutes.
でどうなるかとみんなが注目してます。
And then Houdini popped up again.
もう一回こう出ますが。
The crowd roared with excitement.
まあ群衆がみんなね、こう叫ぶんですね、喜んでます。
But then they saw his cuffs still attached.
でもまだ手錠がついてます。
They quieted down, and Houdini explained he just needed to stretch.
まあこのね、みんなが見るとちょっとがっかりしたんですが、静かになって、まあフーディーニがちょっと腰がね、あれでこう伸びてます、体を伸ばしてますとこう言って。
He then ducked down in the box again.
またかがんで、箱の中かがんで。
The crowd waited quietly for several minutes.
静かにみんな待ってます。
He stood up a third time.
3回目立ちますけど。
The crowd waited with excitement.
どうなるかと見てますね。
But his hands are still cuffed.
まだ手錠です。
He called for somebody to put a knife in his hand, or in his mouth.
A knife in his mouth?
Mm-hmm.
口の中にナイフをくださいとこう頼みました。
And he cut away his coat.
で、そっか、自分の上着を切り落としたんですね。
The crowd roared with delight.
まあ、みんな喜んで叫びます。
And then he ducked down in the box again.
またかがんで箱の中かがみます。
The crowd waited even longer for a few more minutes.
まあ、どうなるかとみんな待ってますね。
But then he burst forth out of the box and held his hands up and he was free.
ね、その後ですね、もうね、箱からちょんと立ち上がって、ね、手錠がなしです。
The crowd went crazy applauding.
みんながもう大喜びでね、拍手します。
After everything had settled down, a reporter asked Houdini, "Why did you keep sticking your head up?"
まあ全部落ち着いてから新聞のレポーターですね、記者が聞きますけど、どうして何回も頭を出したりしたのって尋ねました。
The great escape artist.Answered profoundly.
このフディーニがこんなふうに言いましたね。
He said, I stood up because I wanted the encouragement from the crowd.
みんなの励ましの声が必要だったとこう言ったんです。
Let's be honest this morning. We need encouragement from the crowd.
私たちもそういう励まし必要ですよね。
Therefore, I want to leave you with three specific actions.
最後に3つのですね、具体的なことを話します。
First, prioritize church with your family.
まあ、まずはこの教会を家族としてですね、この優先するように進めます。
Remember, we need exhortation.
まあ、私たちは互いに励まし合うことが必要です。
Secondly, reach out to others because it's not just about me.
まあ、2番目にですね、この周りの方に声かけてください。すなわち、これは私一人の問題じゃないですからね。私たちそれ一人じゃなくて声をかけてください。
In other words, take responsibility for other brothers and sisters.
周りの兄弟姉妹のことをの責任も取ってください。
Number three, if you have not believed in Jesus, choose to believe.
まあ3番目ですが、まだイエス様を救い主として信じていなかったら、ぜひ今日主を信じるように。
This morning you can turn from your sin to believe in Jesus and Him alone.
今朝皆さんが、まあ、まだ信じてない方が自分の罪から離れ主を信じることができます。
And you can have life in the living God.
そしてそのことによってこの生ける神からの命に預かれます。
Amen. Let's pray.
最後に祈りたいと思います。祈ります。愛する天のお父様、御言葉を心から感謝いたします。本当に私たちも様々な危険にさらされていますが、時としては気づかずにいますが、どうか私たちも今日のこの御言葉を通してその危険がどこにありどういうものかを覚えながら、それぞれ注意をしながら気をつけて歩めますように、また自分だけではなく周りの方々への励まし合いの言葉や行動も取り、互いに励まし合うことができるように、助け合うことができるように導いてください。そしてまだイエス様を救い主として信じておられない方がその必要を覚えて主を信じることのできるように、それぞれの心の内に主をどうかお働きください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ伺いますが、いかがでしょうか。今日、まずですね、私はまだイエス様を救い主として信じていませんが、でもこの主を救い主として信じたいです。イエス様を信じて罪許していただきたいんです。そういう方々おられますか。おられましたら手を挙げていただければ、祈りに覚えますが、いかがでしょうか。ですね、大体皆さんね、すでにそうされているかなと思いますが、いかがでしょうか。すでにイエス様を信じている私たちですが、このように今日の御言葉によって日頃から不信仰に対してこう注意、ね、気をつけていますか。あるいは周りの人たちにのこともこう心に留め、励まし合ったり助け合ったり、そんな風にしておりますか。本当に教会の役目というのはそういう面もありますね。私たちは互いのことを思い、塗り合い、励まし合う、応援したり、まあ、時には注意することもありますね。いかがでしょうか。私はもっと、そういうように励ましを受けるものと、またあるいは与えるものと互いにこう助け合いたいと、そんなふうに今日示されましたが、お祈りください。いかがでしょうか。はい、よろしく結構です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他にどうでしょうか。おられますか。また私たちは日頃からですね、そのように助け合ったり、応援できるようなものとなっていきたいですね。はい。まあ、英語でもちょっと言いますね。So, today's message, was about,about need for salvation. I think most of us here today have been saved. But it's also about being a blessing or a help to others around us, to be an encouragement and exhorting them, helping them. being careful that we don't fall into unbelief, or be careful that those around us, that we help one another, that they don't fall in unbelief as well. So perhaps today you want to pray, God, help me to be more like that, to be careful about myself and others, and to exhort and help others, and be careful about my own walk with the Lord as well. If that's your case and you'd like us to pray for you, would you raise your hand? We'd be glad to pray for you. Anyone like that? Thank you. Hey, I see that hand. Thank you. はい、それでは祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日この御言葉を感謝します。そしてこの招きに応答し手を挙げられた一人一人の上に、主はその心の様子をご存知ですが、どうか助けてください。そして、そういう中で本当に、ご自分の歩みにおいても気をつけながら歩みますように、不信仰に陥らないように、また、自分だけではなく周りの兄弟姉妹に対してもそのように具体的に助け合ったり励まし合ったりできること、そういうようにも助けてください。それぞれ本当に手を挙げて挙げられた一人一人の上にも豊かな主のお導きと満たしがあるように心から祈ります。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。